がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回はがんの治療にまつわる洋服のお悩みについてまずは坂本さんにお話を伺います。坂本さん、がんの治療によって日常生活に支障が出ることってやはりね、いろんなことあると思うんですけれども、洋服のお悩みっていうと具体的にはどんなことがあるんでしょうか？
いろいろとあるんですけれども、
はい、
例えばその乳がんの手術をした方だとか、あるいは首周りの手術をした方なんかだと、腕の可動域がやっぱりすごく狭まってしまうっていうことがよくあるんですよね。イメージしていただくと、例えばその五十肩とかで肩が痛くなってしまう、はい、腕が思うように上がらないっていう状況で、襟ぐりの狭いお洋服を着るっていうのすごく苦労しますよね。
はい、私も本当に経験があるので大変でした。
そうですよね。それと同じような状況になってしまうっていう方がやっぱり一定数いらっしゃるとだとか、あるいは、そうですね、乳房の再建術だとかをしたりとかすると、だとかその、体の周りにですね、ちょっと傷跡っていうんですか、手術の跡ができたりするとですね、締め付けの強いお洋服を着ると、そこが擦れて痛い。例えばですけども、それこそイメージしやすく言うと、ストッキングって、
はい、
お腹の真ん中に、縫い合わせがあるじゃないですか。
ありますね。
それ自体がそのお腹周りの手術をした人にとってすごく擦れて辛い。
はい。
つまり締め付けが割と強いようなお洋服自体が着ることによって痛みが伴うっていう方がいらっしゃったり、またそれ以外にも治療中にウィッグをつけている方が、例えば出勤をする、仕事場に行ってお着替えをするときとかに、
はい、
やっぱりウィッグがずれないように着替えなきゃってやっぱすごく緊張されたりするんですけど、そうするとやっぱり基本的に前開きの服とか横開きの服とか、要は頭で脱ぎ着をしなくていいお洋服、
被らなくていい、
お洋服っていうのすごく選ぶようになってくるんですけど、そうすることでやっぱりもともとお気に入りだったお洋服が着れない、やっぱりお洋服って自分にとってその日の気分をすごく左右するものじゃないですか。
そうですね。
だからその今まで通りのお洋服が着れないっていうことそのものが、なんかすごく自分らしさが一個ずつそがれていくような気分になって辛い。そういうお気持ちの面もがやっぱり一番大きいなって思うのが一点と、あとやっぱり機能的なところでは、やっぱその、さっき言ったようなこと。また、なんていうでしょう、もう一点申し上げると、
はい、
例えばですけども体の動きが、体調がすごく悪い状況になってくる中で、介護が必要な状況の時なんかに、おむつの交換をする時に毎度毎度ズボンの上げ下げをすること自体がご本人にとっても介護者にとっても辛い、そういう介護をする局面においても、少しご本人にとってもご家族にとっても、負担の少ないお洋服っていうの、パジャマっていうんですかね、っていうものがあるといいのにな、そんな声が、日々聞かれるところですね。
私は、ご自身がね、辛いだろうな、ということは想像はできたんですけど、介護、看護される方も、やはり、負担になってしまう服の状況があるっていうのも現実なんですね。
そうですね。
坂本さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ここからはですね、そんな、患者さんのお洋服について、専門知識をお持ちの方、お話を伺いたいと思います。株式会社、コワードローブ CEO の前田哲平さんです。前田さん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前田さん、ぜひですね、少し会社のことを教えていただけますか？
はい。障害ですとか、あと病気の方向けにですね、洋服のお直しサービス、キアスクというですね、サービスを、展開しております。
はい。
株式会社コアドローブの、代表の前田と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本当にね、先ほど坂本さんに、がんの治療によって起きるお洋服のお悩みについて、いろんなことがあるんだなというふうに私も知りましたけれども、まさに前田さんが展開してらっしゃるキアスクは、こういうお悩みをお持ちの方々に向けた事業を展開されているということですね。
そうですね。
うん、
少しキアスクの説明をさせていただきますと、
はい、
障害とかこう病気のある方、今先ほどお話にあったように、やっぱり着たいと思っても着にくいからっていう理由で、やっぱり洋服を諦めてたりとかですね。
うん、
で、あんまり好み着たいと思わないんだけど、着やすさを優先して、洋服を選んでるという方がやっぱりいらっしゃるんですけども、まあそういった方がですね、着たい服を諦めずに、まあ着たいと思う服をご自身の体に合わせて、まあお直しをすることで、うん、着たい服をそのまま着ていただこうと。そのためのお直しをですね、インターネット上で展開をしております。
前田さんがそもそもこのプロジェクトを始めようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね。もともと私は前職で、まあ、ユニクロという洋服の会社に勤めてたんですけども、はい、まあ、その働いてる時に、まあ、たまたま体の障害のある方のですね、やっぱり洋服がなかなかこう着たい服をですね、諦めてると。着やすさで選ばないといけないんで、着たい服を諦めてるっていう、まあ、声を聞きまして、それで興味を持っていろんな方にヒアリングをしたところですね、やっぱ皆さん、はい、たくさんの方がですね、着やすい服を優先して着たい服を諦めてるということはすごくこう困ってらっしゃるんだなっていうのを知りまして、どうしてもやっぱり そういった方向けに洋服を作るってなると、
はい、
やっぱり種類もそんなにこう揃えられませんし、やっぱ値段も高くなりますし、
ね、
なかなかやっぱ選択肢にほとんどの人にやっぱならないっていうふうに思いまして、まあ、それであればお手元にあるどんな服でもですね、
うん、
後からこう体に合わせてお直しをすることで、まあ、全ての人の着たい洋服を体がどんな状態でも着ていただけるかなというふうに思って、こういうお直しサービスを作りたいと思って始めたのがきっかけです。
いや、本当に大手のアパレルにいらっしゃって、いわゆるそのレディメイドでなるべくたくさんの人に大量生産でコストを安くっていうところから、完全にこうカスタムメイドというか、ニーズはもしかすると少ないかもしれないけれども、うん、そのお一人お一人の声に寄り添ってお洋服をお直しされていくって、本当にこう方向性としては正反対のところに行かれたっていうことなんですね。
そうかもしれないですね。まあ、ただたくさんの人に着やすい値段でいいものを作るっていうのもすごくいい事業だと思うんですけど、うん、僕がやっぱりいろんな人に話を聞いて、本当に着たい服が着られないっていうのってやっぱりもう普通にやっぱおかしいなっていうか、うん、そういう方がいらっしゃるっていうのはやっぱり良くないなと思ったんで、まあそういった方が全員がこう何か着たい服を着られるようなことが自分としてはやりたいなと思って、うん、でそう考えた時にやっぱりお直しをするっていうのがまあ一番本質的な方法かなと思ったんで、それをやりたいなっていう。
実際に起業されたのは前田さんいつ頃だったんですか？
ですね、起業したのが、3年前で、で、1年間の、準備期間を経て、着やすくというサービスをですね、舞台は、2022年の3月なので、ちょうどもうすぐ2年になるんですけど、2年前に、はい、サービスを始めました。
うん、つまり、まあ、コロナ禍でもあったっていうことですよね。
はい、はい、そうですね。
うん、いや、起業されてから現在まで、もう本当にコロナ禍っていうこともあるでしょうし、今のね、流れとして大量生産、大量消費みたいなところもある中で、すごくご苦労されてらっしゃるんじゃないかなともなんとなく思うんですけれども、その辺いかがですか？
そうですね。まあ、まだやっぱりなかなか始めたばかりで小さいサービスっていうこともあって、なかなかこう発信力がやっぱ弱いので、うん、まだたくさんの方に知っていただいて使っていただくっていう状態にはまだなってないんですけれども、まあ、それでも本当に喜んでですね、
うん、
使っていただける方っていうのは少しずつ今増えているので、
ええ、
毎回やっぱり使ってみてすごくやっぱり喜んでいただいて、うん、まあ、何度もリピーターになってくださる方がほとんどなので、
あ、
ま
あ、
そういう意味では、はい、知ってもらうまでもう少しちょっと時間かかるかなと思うんですけれども、
はい、
ニーズとしてはもう間違いなくあるサービスなので、そういった面では手応えというか感じてますし、まあ、やっぱりやってよかったなっていうふうに、うん、いつも思いながらやってます。
実際に今まで例えば患者さんが着てらっしゃったお洋服、どういうところをどんな風にお直しされてるのかなっていうところで、私も着やすくのインスタグラム拝見したんですけれども、本当に例えば T シャツ1枚とっても元のデザインを大きく変えることなく、むしろちょっとおしゃれにもなったりもして、うん、 変わっていくんだなということで、とっても感動しました。具体的に少し、例えばこういう洋服をこんな風に作り直しました、お直ししましたっていうのを教えていただけますか？
はい、そうですね、本当にお一人お一人、もう体の状態って皆さん違うので、もう全員、細かいとこまで言うと、もう全員違うお直しを、もうそれぞれの皆さんの体に合った一番いいお直しをまず提供させてもらっていまして、
はい。
で、あとできるだけ元のデザインを変えないようにということにも気をつけて、やっぱり好きな服を着たいと思って持ってこられてるので、
そうです
よ
ね。
そういうお直しを、はい、やってます。で、デザイン入れてくれって言われたら、それにはお答えはするんですけれども、基本的にはできるだけ元のデザインに近い形っていうことでやってまして、で、先ほどからもお話ありましたけれども、肩が上がらないですとか、被るのが、ウィッグとかも含めてですね、はい、被るのがやっぱり洋服着るのが難しい方に、前開きにしたりとか、あと肩のところをこう開いて、で、また首が通ったら締められるようにしたりっていうお直しだったり、あとは背中の部分を開けてですね、前から腕を前に出して、着るようなかぶりの服を後ろが空いてる状態で着て、で止めるとかですね、はい、あとはズボンも横を開いたりとか、ファスナーの長さをですね、もう少しこう長くして、チャックがこう開くやすいようにするとかですね、あとウエストゴムに変えたり、あとはボタン止めをマジックテープ止めに変えたりとか、あと車椅子ユーザーの方にはお尻の部分がどうしても縫い目が痛くなるので、そこを柔らかいものに変えたりとかですね。いろんな、本当に一人一人に合わせたお直しをさせていただいてます。
そうなんですね。やっぱりちょっと気になるのが、料金っていくらぐらいなんだろう、自分がお直しに出すとして、例えばじゃあ T シャツ1枚お直し、はい、結構お金がねかかってしまうと T シャツだしなとか、やっぱりこういろいろ考えてしまうんですが、はい、料金ってちなみにおいくらぐらいなんですか？
そうですね、 T シャツの前開きで1650円、
1650円
ですね、はい、でやらせてもらってます。
あ、
はい、
やはりそこはこうお直しをしやすいお値段、料金設定というのも、
そうですね、うん、はい、やっぱりほとんどの人にとってやっぱりこう手が届かないような料金でやっても、うん、意味がないなと思ってるんで、お手頃だと思っていただけるような、うん、やっぱ料金でやるっていうのは、意識して、はい、料金設定はしてます、
うん。実際に利用された方々からどんな声届いているか、具体的に少し教えていただけますか？
そうですね、いろんな障害とか病気の方から本当にいろんな声いただくんですけれども、例えばこう、がん患者さんとかでも、やっぱりお気に入りの服がもう着れないと思ってたけど、うん、またこの服が着られるようになるとは思ってなかったっていうような、やっぱり声を、いただいたりとかですね、あとは本当にやっぱ着たい洋服を本当に着られるようになって、やっぱ元気が出ますっていうような声だったり、本当にいろんな声を、いただいてます。あとはでもそうですね、先ほどもありましたけれども、着せる側の負担もやっぱり減って、すごくこうやっぱり、はい、楽に着せられるようにもなったっていう、そういう声もやっぱりいただくことになります、うん。
アパレルに長くいらっしゃる前田さんだからこそ、洋服って本当にただ着るだけのもの、身につける暑さ寒さをしのぐためのものとかではないっていうことをきっとすごく感じてらっしゃるんではないでしょうか。その辺いかがですか？
そうですね。やっぱり、着たい洋服を着るって、なかなかこう、普段当たり前のように思ってしまうんですけれども、やっぱりそれが叶ってない人とかもいて、やっぱりそれができない人からすると、やっぱりすごく気持ちも下がるし、すごくやっぱ辛いことだっていうことで、そういう意味では本当に好きな服を着られるっていうのが、やっぱりすごくこう、日常生活をやっぱりこう豊かにするとか元気にするというか、本当にそういう力があるなっていうふうに思ってますし、もともとそういうふうに洋服にはやっぱそういう力があるっていうのは、思いながら、前は会社で働いてたんですけども、よりこう着やすくのサービスをやるようになって、それはすごくこう感じています、はい。
実際にじゃあ着やすく自分の洋服お直しを相談したいなって思ってらっしゃる方、オンラインでどんなふうにご相談をすればよろしいんでしょうか？
そうですね。着やすくと検索、カタカナでですね、着やすくっていうサービス名なんですけども、検索していただくとウェブサイトが出ますので、そこで自分のその好きな、やりたいお直しをですね、まずメニューを選んでいただくと、はい、そこから進んでいただけるようになってますので、メニューもですね、基本的にはなかなかこう一般のお直し店では、 受け入れてもらうのが難しいような、本当に障害とか病気のある方のお直しに特化した、まあ、メニューになってますので、選んでいただきやすいんじゃないかなっていうふうに思います。で、それを選んでいただくと、キャストと呼んでるんですけども、お直しを担当するスタッフが、何人かこう出てきますので、そのお直しに対応できるですね。その中からこう選んでいただくと、その選んだキャストと一対一のコミュニケーションルームが、まあ LINE のような、ああいうこう文字と画像でやり取りをする部屋ができますので、うん、まあ、その中でやり取りをしていただくという形ですね。はい、で、ただそのキャストもですね、皆さん多くの方がですね、はい、お子さんが障害児のお母さんとかですね、はい、そういった形でやっぱりお客様のこう悩みとか、苦労をですね、まあ、ご自身のその実際に体験してこられている方なんで、具体的にやっぱイメージができる方が対応するので、まあ、そういう意味では細かく自分のこう希望を伝えられなくても、もうなんかざっくり伝えていただければ、大体こう理解できるような方がですね、対応しますので、まあ、そういう意味では気軽にやり取りもしていただければなと。はい。で、全部打ち合わせをやって、で、その後洋服を、ヤマトさんの匿名配送で、キャストの自宅に送ってもらって、で、お直しをして、戻ってくるっていう形で、はい、まあ、全部インターネットで、まあ、ご自宅で完結もできますので、はい。
そうなんですね。オンラインだけでお洋服のお直しってなかなか難しいところもあるんだろうなと思ってはいたんですが、うん、そんなふうにね、よくお悩みを理解されてらっしゃる方がやはりお直しをしてくださるっていうところも、すごくこう心強いんですね。
そうですね。やっぱりなかなかこう、キアスクのお客様って、まあ、外出するのがこう難しい方とかも、やっぱりいらっしゃるかなと思ったんで、やっぱりインターネットでサービスをするっていう方が、まあ、絶対便利だと思ってもらえるだろうなと思って、こういう形にしてるんですけど、おっしゃる通り、やっぱ一方で、なかなかこうオンラインなんで、相手が見えないっていう不安があるかなと思うんですけど、そこはやっぱりそういった方がですね、まあきちんとやっぱり対応するっていうことで、まあ何かこう人間らしさというか優しさというか、まあそういったものはそこできちんとお客様に感じていただけるようなサービスにできてるかなというふうに思います。
そしてこれからのビジョンについても前田さん、どんなことを考えてらっしゃるか教えてください。
そうですね、2年間こうサービスをやってきて、まあ、まだまだたくさんの人、まあ、使っていただけている方の人数は少ないですけれども、うん、まあ、それでも少しずつ少しずつご利用いただける数が増えてきて、結構やっぱまあ、インスタグラムにも載させてもらってますけど、お直し の, 実績自体はすごくやっぱりどんどんこう積み上げてこれたので、これをやっぱりもっと逆に世の中にこう発信してですね、まあこういった方がいるっていうことだったり、うん、まあこういうこう洋服の不自由があるっていうことを、うん、まあやっぱり世の中のいろんな人に、あとはその洋服の実際に一般的にこう作ってるような仕事をされてる方とかですね、まあそういった方にもこう知っていただきながら、こう何ですかね、まあ世の中全体に着やすい洋服とか、あとこう障害とか病気のある方にへのこう気配りとかですね、まあ、そういったものがこう増えていくような、まあ、そういうこうきっかけになるような発信をですね、うん、こう自分たちの活動を通じて、まあ、活動からこう生まれたものを使ってですね、うん、こうやっていきたいなっていうふうに思ってます。
いや本当にね、今のこの洋服、例えばファストファッションとか一般的になってきている一方で、環境問題のことだったりもありますし、うん、そんなこうアパレルの業界全体にまた一石を投じる活動でもあるんだなって今お話を伺って私は思いました。
そうですね、なんか、うん、始める前はもう全然なんか SDGs とか、あとそのものを大切にとかですね、まあそういうことは一切ちょっと考えてなくて、なんかやっぱりこう困ってる方向けに着たい服を着られるサービスをしたいなと、うん、まあそういう一心で始めたんですけれども、結構やっぱ始めてみていろんな方からですね、まあそういうこうものにも、今言っていただいたようなこともなかなかこう通じるようなサービスだねっていうのをこう言っていただけるので、うん、まあそういう意味では、まあいろんな可能性もあるかなと思うので、うん、まあそういうこう、今までのこう洋服業界のこれから向かうべきところみたいなところにこうなんか向かっていく、なんかこうきっかけにももしなれるんだったらなっていきたいなと思うんで、うん、はい。
はい。いや、本当にこう、すべての人が笑顔になれる、このキアスクのサービス、もっともっとね、たくさんの方に知ってもらえたらいいなと感じます。 ということで本日のゲストは株式会社コワードローブ CEO の前田哲平さんでした。前田さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。がんの治療によって生活にもいろいろな制約が生まれてしまう中、このようなサービスで少しでも日々の生活前向きに過ごせるようになるといいですね。さて次回は病気になったことで嫌な思いをした時の気持ちの切り替え方というご相談にお答えします。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をぜひお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi、 YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。